皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。はい、皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今回のエピソードはですね、前回に引き続き、東欧旅行の、シリーズをね、お届けしていこうと思っております。で、前回はですね、旅行に行くまでにやってよかったことっていうのをまとめてお届けしていきました。だからね、皆さんもコロナが明けてね、これから旅行しよう、海外旅行行きたいなーって思っている方の、ちょっとでもね、役に立てていたら嬉しいなというふうに思います。で、今回からですね、実際に私が、各地旅行をした時に、感じたこと、気づいたこととかっていうのをシェアしていければなというふうに思っております。で、その第1回として、私はですね、今回、前回もお伝えしたんですけれども、オーストリアとクロアチアとギリシャをメインに、旅行したんですけれども、実はですね、今回、私今名古屋に住んでるんですけど、名古屋からまずは、オーストリアに行くまでに、タイを経由して行ったんですね。直行便はないので、経由していかなきゃいけないんですけど、タイ航空を使ってタイを経由して行ったんですけど、実はその経由でタイに10時間以上滞在したんですよ。タイに到着したのが、午後の15時ぐらいで、で、タイ発が、夜中の1時だったんですね。だから10時間以上の時間があったので、実はタイのバンコク市内もちょっと観光したんですね。だから今回は、バンコクを、もう本当にもう半日程度ですけれども、観光して、気づいたこととか、感じたこととかっていうのをシェアしていけたらなっていうふうに思ってます。でね、もうまず私これでね、思い出したのが、飛行機の件について思い出したのが、私、大学の卒業の時にも卒業旅行で海外に行ったんですよ。ヨーロッパに行ったんですね。フランスなんですけど、具体的には。で、私が学生の頃って、留学の時も含めてなんですけど、日本からヨーロッパの航空券代って、シーズンにもよるんですけど、オフシーズンでうまく狙えば、往復で10万円以内で航空券買えたんですよ。フィンエアとかね、フィンランド航空とか、韓国のエアラインとか使えば、結構もう10万円以内か10万円前後で、航空券買えたんですよ、往復で。その頃は。なんか2012年とか、12年から14年とか、そのあたり。なんですけど、今回ね、なんと、片道。だから、日本からヨーロッパまでの片道で一人10万円以上したんですよ。もうやっぱ全然違い感じますよね。もう本当にね、要するに航空券代だけで、私が当時学生だった頃から、だいたい今10年経ってますけど、航空券代が2倍になってるんですよね。これは複合的な理由があると思っていて、もちろん今円安がすごいですよね。で、燃油サーチャージの、が高騰しているっていうのと、ロシアのね、とウクライナの戦争の関係で、これ結構大きいかなと思うんですけど、ロシアの上が通れないんですよね。で、実は、ヨーロッパ行ったことある方は知ってるかもしれないけれども、日本からヨーロッパに行くのに最短距離で行けるのって、ロシアの上空を通れる道が一番最短なんですよ。だけど、今、ロシアとウクライナの戦争がある関係で、ロシアの上空が飛べないんですね、飛行機。だから、タイとか別の国をね、経由してわざわざ遠回りしてからじゃないと、ヨーロッパに行けないっていう事情があるんですよ。だからこういう遠回りをしなきゃいけないっていう事情もあって、余計に高くなってる。っていう、いろいろもろもろな事情が重なって、めちゃめちゃ高くなってるんですね、実は。だからこれって本当にお金がかかるだけじゃなくって時間もかかったんですよ。具体的にはね、もっとお金を出せば、愛知県から直行便もね、あるっちゃあるんですよ、ヨーロッパまでのね。だけど、もう一気に跳ね上がるんですよね。もう本当に2倍どころじゃないぐらいの値段に跳ね上がるので、いやもう飛行機だけでそんなに払えないなっていうことで、観光も兼ねてね、タイを経由していくっていうことを決めたんですけど、でもやっぱり、すごい大回りをするので、愛知県からタイまでも、6時間かかりましたし、で、そこで、 ね、中継の時間が10時間以上あって、で、そこからタイから、ドイツに、まず降り立ったんですけど、ドイツまでも12時間とか13時間かかったんで、もう丸1日それだけでもかかってるんですよね。うん、だからね、やっぱり本当にお金だけじゃなくて、時間もね、すごいかかるなっていう印象ではあったんですけど、だからね、もうまずね、もう旅行に行く前に、もう航空券を買ってってすごい思い出しましたよね。その感じることがありましたよね。ああ、もうもはや海外旅行に行くっていうことが、再び金持ちの趣味に戻っちゃったな、みたいな。多分私たち30代の親の世代にとっても、すごい海外旅行ってすごい金持ちの趣味のイメージはあったと思うんですけど、もう過去10年ぐらい?うん、10年前ぐらいって、どんどん格安のね、会社が、どんどん LCC とかが出てきて、海外旅行も行きやすくなってた時期も一瞬あった記憶なんですよ。私の感覚ですけど。うん、だけど、再び、また、まあ、日本のね、経済不況っていうのも重なって、また金持ちしか海外行けないみたいになってきたっちゃってるじゃんって思いました。うん。で、さっき私がね、卒業旅行の時に、もう往復で10万円以内で海外旅行にね、行ったって言ったんだけれども、っていうことは、ここ過去2、3年で大学を卒業したっていう年代の子たちにとっては、コロナで、まあそもそも海外に行けなかった。だからまあね、卒業旅行で海外に行こうみたいなこともできなかっただけじゃなくて、まあ今でこそ、まあ海外の渡航はね、全然解禁されて行けるようになったけれども、この過去2、3年って全然飲食店のアルバイトとかも募集してなかったんで、お金も多分溜まってない学生も多いんじゃないかなっていうふうに思うと、せっかく解禁されたとて、貯金もない。で、しかも、まあせっかく行こうっていうふうに思っても、航空券が、例えば往復で20万円とかになったら、なかなか多分学生じゃ手出せないと思うんですよね。うん、まあ、これはね、もう本当に、どの時代に自分が生まれるかによって、まあ、個人的なスキルよりもね、本当に大きな影響を人生に与えるんだなっていうことを改めてすごい感じました。うん、私なんかはもう全然週3、週4ぐらいの飲食店のアルバイトしかしてなくて、まあもうなけなしのお金でも行けたレベルだったので、たまたま行けてよかったけれどもね、留学に関しても。うん、だけど、まあ今の学生ってそういうわけじゃないんだよなって思ったら、もうなんか、なんか時代による影響本当に大きいなって、まあこれがね、一概に悪いとかいいとかじゃないかもしれないけど、それはそれでいいっていう側面もあったかもしれないし、うん、だけれどもね、やっぱりこの海外旅行とか旅行の行きやすさっていうところに関してだけ言えば、なんか難しい時代だよなっていうふうには思ってます。これが今後どうなるかちょっとわからないですけど。はい。まあ、まずね、ちょっと長くなっちゃったけれども、まあ、この旅行券に関して、まあ、私がね、まず旅行行く前に感じてたことっていうのをちょっとシェアしました。で、やっと本題のね、じゃあタイはどうだったのか、タイはね、まあ、10時間ぐらいですけれども、観光してみてどうだったかっていうところをちょっとシェアしたいなっていうふうに思うんですけど、本当にね、やっぱりタイって私、1回だけ人生で、前に行ったことがあって、小学生の5年生か6年生あたりなんですけど、プーケット島っていうところに行ったんですよね。バンコクを経由して、プーケット島っていうところに行ったきりだったんですけど、まあ、当時の記憶がほとんどないんでね、あんまり比較はできないんですけど、でも、やっぱり、私が行ったところって、バンコクの空港から、だいたい30分から40分ぐらい行った、サイナム地区っていうところに行ったんですよ。空港からのアクセスも良くて、いろんなショッピングモールがあって、まあ、中継として10時間ぐらい過ごすには程よい場所っていうことでググったら出てきたので、まあ、そこに行ったんですけど、もう本当にね、まあ、日本と変わんないですよね。まあ、日本と変わらないっていうのも、まあ、渋谷みたいな感じ。もう本当に、かーいショッピングモールがあって、でもそのショッピングモールもピカピカで綺麗だし、でも本当にね、ハイブランド、まあ、プラダとかシャネルとかグッチみたいなそういう高級ブランドが揃っているエリアもあれば、ファストフードがね、並んでるような若者向けのエリアもあれば、なんかファストファッションとかっていうのもあったりとか、もうトイレも綺麗だし、みたいな感じで、もうパッと見ね、もう本当に思考停止で歩いてたら、まあちょっと歩いてる人たちがどうしても日本人じゃないからね、日本じゃないなーっていう感覚はあれど、パッと見てるだけではもう本当に日本と全然変わらないっていう感じですよね。うん。 そういうピカピカのショッピングモールを歩いてる分にはね。で、しかもそういうところの物価とかも正直日本と変わらないどころか、日本よりもなんかちょっと高いなって印象もあるぐらいのお店もあるぐらいで、もしかしたらリスナーの方々の中にはタイはまだ発展途上みたいな印象を持っている人もいるかもしれないけれども、うん、なんかそこだけを切り取ったらもう全然もう本当に日本と変わらないっていうような感じで、もう正直そこだけ歩くんだったらもう別にわざわざタイまで来なくていいじゃんって思えるぐらいの本当に一緒ですね。ただやっぱりその先進国とは言い切れないのかなって、まあ何をもってして先進国とかね、あの後進国っていうかっていうのにもよるんですけど、やっぱりその表向きのすごい華やかな場所以外のところにちょっと目を向けると、まだその道路のね、舗装がまだ全然できてないところも結構あったりとか、あとは私が結構その先進国以外のところに行った時によく感じるものなんですけど、結構ね、いろんなアンモニアの匂いであったりとか、ちょっと生臭い匂いみたいなのが結構あの街歩いててするなっていう印象があるのと、あとオートバイ、車よりもそのバイクが圧倒的に多いっていうのは、先進国以外のところに観光した時によく感じる、まああくまで私視点の感想ですけど、で、あのタイはその本当にそういうサイナム地区とかね、バンコクのすごい中心地は全然そんなことないんですけど、ちょっと裏側に行くだけでも、ちょっとそういう、あの、まだ、その、いい意味で小汚さ、みたいなのが残ってたりとかするっていうのは感じました。うん、物価に関しても、やっぱりそういうちょっと裏みたいなところに行くと、ちょっと安かったりとかする印象があるので、やっぱりそれが本当に、その日本とかアメリカみたいな先進国との違いかなって。例えば日本とかって、すっごい田舎に行っても、そんなに塗装がガタガタのとこってあんまりないじゃないですか。結局結構綺麗だったりとか、うん、あの、インフラもすごい整ってたりとかしますよね。うん、だけれどもやっぱりその先進国以外の国とかって、あの、すごい都心はね、ピカピカのすごい綺麗でも、ちょっと外れると、やっぱりインフラがまだとか、あの、まだちょっと、あの、街のゴミが目立つとかっていうところが結構あったりするなっていう、まあ、あくまで私の感想ではありますけど、っていう印象があります。タイはまだ、その、すっごい勢いがあって、どんどんね、成長している国っていう印象はあるんですけど、まあ、これが本当に今途上なんだなっていう、まさにその最中なんだなっていうのを感じる、その二面性を持った国っていう印象がありましたね。うん。で、もう一つ面白いなーっていうふうに思って、で、まあ日本人としては嬉しいなーって思った側面が、結構ね、日本料理店とか、日本語を使ったお店とかがめっちゃ多かった。で、これね、私ね、あの、私が日本人だから、その日本語がね、目立つっていう、なんかそういうフィルターをね、通して見ちゃってるから日本語が多く見えてるのかなって思ったんですけど、でも自分の中でできる限りそのフィルターを取っ払った上で市内を見渡してみたんですけど、でもやっぱりね、なんか日本語多かったです。で、どういうことかっていうと、例えば、なんかね、お店の名前に、なんか、もちもちとか、なんかわかんないけど、なんか日本語がね、ひらがなと か、なんかそういうのが施してある店名とかが多かったんですね。で、まあ、これは私の推測でもあるんですけど、多分、そのタイの国民の中には、その日本語が書いてあることによる安心感とか、うん、なんか親しみとか、うん、なんかもっと質がいいみたいな印象がもしかしたらあるんじゃないかなっていう私の分析なんですけど、で、これがなんでそう言えるかっていうと、まあ、実際に、例えばね、全然日本と関係ないメーカーが、例えば中国とか、韓国はあんまりないかな、中国のメーカーが、中国の、会社ですっていうよりも、日本の会社っていう風に見せた方が、消費者の印象がいいっていうことを知っているから、わざと全然関係ないのに、その日本語をね、店の名前に使ったりとか、あるいはそういう商品のところに日本語をちょっと書いたりとかして、イメージアップ ップを目指すみたいなことが、まあここ数年って全然あるんですよ。で、これって私たち日本人も同じことをしていて、例えば何が言えるかっていうと、例えば服にさ、ローマ字が書いてあったりとか、フランス語が書いてあったりとかする、ものってよくあるじゃないですか、日本の中にも。あれって、ね、服の上にひらがなとか漢字とか書いてあるよりも、ちょっとフランス語が書いてあった方がちょっとおしゃれじゃないみたいな。うん、お店の名前も、ね、イタリアのお店って書いてあるよりも、なんとか、なんか、ビストロとか書いてある方がなんかちょっとかっこいい感じするじゃないですか。まあ、そんなイメージですよね。うん、だからそれで、その同じように私たちがフランス語とか英語が書いてある方がかっこいいっていう感じるのと同じようなイメージで、おそらく、まあ、日本語っていうのが使われてるんじゃないかなっていうのが私の予想。多分当たってんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、それでね、結構見かけました。まあ、時にはなんかなんじゃこれっていう日本語ももちろんあったりとかもしたんですけど、まあ、それだけじゃなくて、本当にその日本の会社が、タイに進出していて、もう日本にあるね、薬局とかが、普通に、タイのど真ん中にボーンとあって、で、その薬局もね、どんなものが売られてるのかなと思って、ちょっと、入ってみたら、本当に日本で売ってるのと全く同じね、シャンプーとか、リンスとか、なんだっけ、ハンドクリームとか、もういろんな綿棒とか、なんか、細かいところまで、あ、日本と全く一緒じゃんっていうものが売ってました。で、日本と同じように薬局ならではの匂いあるじゃないですか。同じ匂いしました。匂いまで一緒でした。うん、とかね、タイ？まあ、私が行ったのはバンコクに限りますけれども、バンコクに関しては、なんかすごい、まあ日本に対していい印象を持っているっていうのが多いのかなっていうのを感じましたね。で、これって同じような傾向ってあんまりヨーロッパとかでは見かけないんですよ。もちろん日本料理店とかっていうのはどんどん増えてはいるんですけど、そんなお店の名前とか、あらゆるなんかその製品とかに日本語をちょっと置いておくみたいなのって、なんかすごい顕著に感じたのが、今回のバンコクの、まあ、10時間の旅でしたね。まあ、これちょっと、その他の東南アジア諸国で同じような傾向があるかっていうのはちょっとわからないので、もしね、私のこのリスナーさんに東南アジアに住んでいる方がいて、まあ、どんな感じなのかっていうのもぜひ教えてもらえたらなって。で、もしね、タイ在住の方とかいらっしゃって、たらもう全然私の見解がずれてるってこともあり得るので、なんか、まあ、私の見解も一意見であり、まあ、これも別に間違いじゃないですか。私が感じたことっていう、それはそれで事実なんで、もしね、他の見方とか、こういう一面もありますよとかがあったら、もうめっちゃ教えてほしいなと思います。で、それをぜひ、私に DM、ね、ダイレクトメッセージくださってももちろんいいし、私をタグ付けして、なんかインスタのストーリーズとかでシェアしてくださったら、私だけじゃなくて他の方々もね、あ、そっか、そういう見方もあるかみたいな感じで学びとか気づきにもなって面白いと思うんで、ぜひなんか皆さんの感想とか感じたこととか教えてくれたら嬉しいなと思います。はい、という感じですかね。まあ、大体そのタイを観光していて感じたのは、もう本当に表向きのショッピングモールとかは、もう全然キラッキラで、もう渋谷とか東京とそんな変わんないって思うぐらいもうピカピカだったんですけど、並んでるお店もみんなグローバルでね、もう KFC とかマクドとかね、みんな一緒やったし。だけどちょっとだけもう本当に裏に入ると、もう本当にタイらしいというか、うん、なんかちょっといい意味で小汚い感じもあるし、なんかちょっと文化を感じるような側面もあって、私はその融合がすごい面白いなと思いましたね。はい。で、まあ、最後にあえて付け加えるとするならば、私がちょっとびっくりしたのは、マスクの着用率がものすごく高かったっていうところ。で、おそらく、まあ、一人一人に話しかけてないのでわからないんですが、観光客はそんな全然もうマスクはしてないんですけど、もうその、現地の人たちが結構マスクしてる印象だったんですね。多分コロナのを引いてるんだと思うんですけど、で、もしかしたらそれは私が行ったサイナム地区っていうのが観光客が世界中から結構集まる場所っていうのもあって、警戒心が強くて、たまたまマスクしていたのかもしれない。だからそのタイ全国にね、言える話ではないかもしれないんですけど、私の印象では、その、タイ在住の方々のマスク着用率っていうのはめっちゃなんか高いなっていうところは印象的でした。で、それで、なおびっくりした理由っていうのが、めっちゃ蒸し暑いんですよ。 タイ。で、私がタイに行ったのが6月の3日の6月の本当に頭だったんですよね。で、日本もちょっと暑いなーっていうぐらいではあったんですけど、でもクーラーが必要とかそんなレベルでは全然ないけど、タイとかも本当に35度とか6度とか昼間とか、めちゃめちゃ暑くて、ものすごい汗かいたんですけど、そんな中でマスクって結構耐えられないじゃないですか。それでもね、結構その屋台で、ね、熱いね、鉄板とかをそばにね、してる人たちとかもマスクしてて、ああ、こんなにまだ日本以上に警戒心が高いのかな、みたいな印象はあって、あれはびっくりしましたね。はい。っていうような感じでした。で、まあ、総合して、タイはね、もう本当に、まあ、10時間って言ったけれども、実際に本当に観光したのはもう本当に8時間ぐらいの、本当にちびちび旅行ではあったんですが、昔から私もタイ料理も大好きで、もうグリーンカレーとかも大好きで、タッパイも大好き、パッタイか。パッタイも大好きだし、まあ、タイはね、すごい、かねてからずっとちゃんと観光してみたいな、っていうふうに思ってたので、まあ、日本からもね、片道6時間で、割と気軽に行ける国でもあるので、またしっかり行って観光したいなーっていうふうに思いました。まあ、今回はね、まあ、こんな感じで半日だけだったので、気づいた点っていうのも限られてはいるんですけれども、まあ、もしね、本当にさっきも申し上げた通り、リスナーの皆さんがね、タイに最近旅行したよーとか、もしくは住んでるよーとか、あるいはタイではなくって、東南アジアに私住んでますとかっていう方がいらっしゃったら、まあその私がね、今感じたことをシェアしましたけれども、そこでの、まあ改めて気づいたこととか思ったこととかがあれば、シェアしてくれたらすごく嬉しいなと思います。はい。ということで、まあタイの話だけでもちょっと20分話しちゃったので、次回からは、本場のこのオーストリアでの、話をシェアしていきたいなと思っております。はい。ということで、ちょっとしばらくね、番外編として、この東ヨーロッパ旅行記がちょっと続きますけれども、楽しんでいただけていたらですね、ちょっとでもメッセージとかくだされば嬉しいなと思います。全然楽しくないわ。カレンさんもっとなんかもうビジネスの話して、ということであれば、それはそれで教えてください。はい。ということで、最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。